ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。今日はテディベアについて紹介したいと思います。まあ、僕の勝手なイメージでいきますと、テディベアっていうとね、まあ、欧米なんかじゃ子供部屋にはもう必ずもうなんかどこかに置いてあるみたいなね、そんなイメージがありますし、こう、まあ、リビングなんかでもね、どっかにこうちょっと飾ってあったりとかね、そんなイメージがありますけどもね、今日はね、ゲストとしてテディベア作家の三浦由美子さんにお越しいただきました。三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、三浦さん、テディベア作家ということなんですけれどもね、テディベアに関してはいろいろお詳しいと思うんですが、
とんでもないですまあぼちぼちです。
ぼちぼち、
はい、
まずはそのテディベアの誕生からちょっと教えていただけますか。
はい、テディベアの誕生なんですけれども、1900年代にドイツのシュタイフ社で作り始められました、
はい、
その後アメリカやイギリスなどに広がっていったとされています、
これもう欧米ではもうテディベアと言いますと、もう本当にね、もう子供たちにとっては
そうですね、もうファーストフレンドと言って、最初のお友達って言われてますね。
あ、ファーストフレンドね、
おしゃれですね。
いい丘ですね、いい響きがね。はい、はい、ね、でテディベア、今日実はいくつかその三浦さんのね作品をお持ちいただいたんですけれども、
はい、
例えば色とかサイズもいろいろありますけれども、
ありますね、はい、もうミニチュアベアと言われても、本当になんか 2センチや3センチぐらいのものから、大きなものだったらもう60センチ70センチぐらいのものまであります、
これはなんか定義といいますか、決まり事っていうのはあるんですか。
はい、これがテディベアではいけないっていうのは正しいとは言えないんですけれども、一般的にですね、ジョイントがついていて手足首が動くこと、
はい、
はい、2番目に天然素材モヘアを使っていること。
あ、なるほどね、
はい、で3番目なんですけれども、コブがあることですね。
コブがあること、
はい、そうなんです。ティディベアの背中には、小さなコブがついています、これはですね、実際のリアルなクマさんを見てもらったらいいんですけれども、そういうクマさんが座っているポーズを思い浮かべてください。そうすると背中にポッゆっくりコブがあるんですよ。よく観察するとわかるかと思います、
はい、じゃあそこをちょっとリアルに再現をちゃんとしているものと、
はい、
いうことで。
そうですね、
あ、ちょっと今日ね三浦さんに持ってきていただいたやつを見ますと、あ、コブが、
はい、ついてるのもいます。
あ、本当だ、ついてる、出てる、
はい、
あ、なんかあんまり後ろから見たことが、
そうですよね、言われないと気づかないかもしれないですね。皆さんやっぱ正面のお顔だけ見られるんで、
そうですよね、
はい、
あとちょっと今触りましたけども、何ですかこのモヘアですか。
はい、素材のモヘアです ね、はい、気持ちいいかと思います、はい、この生地はですね、アンゴラヤギの毛を折った布地となります、はい、裏地の方はコットン 100% で、このモヘアはティディベアが誕生する以前の1790年頃からトルコのアンゴラ地方で生産されていました、当初はですね、室内装飾や馬車の内装に、
はい、
貴族階級だけが使うことのできる大変高価なものとされていました。
はー、じゃあちょっとまあ昔は貴重品だったわけですね。
そうですね、はい、
今では割とその手に入るんですか。
どこの手芸屋さんでもというわけにはいかないんですけれども、かなり手に入りやすくなりました、
今、ね、いくつかお持ちいただいたんですが、そのモヘアの質感もちょっといろいろあるんですけれども、
はい、
これほらくるくるっとしてるのと、
はい、
サラサラっていうかまっすぐストレートとあるじゃないですか、
はい、
これはその天然のモヘアだからこんないろいろあるんですか。
そうですね、
ちょっと加工してるんですかこれ。
あ、はい、もともとはストレートで折られます。その後ウェーブであったりカールであったり染色をしていろんなタイプの生地ができていきます。
あ、なるほどね、まあ、ちょっとこの辺はねちょっと好みが分かれるところかもしれませんけど ね、
はい、
はいね。それから目の部分が この
ガラスなんですよね、はい、あの光沢があるかと思いますが、うん、これはあのドイツの職人さんが一つ一つ手作りで作られています、
はい、うん、で、それを使っているということですね、はい、そういうことですね。これあのテディベアってこう一つ決まりがあるようで本当幅広いなとちょっと今見て思ったんですけれども、はい、そもそも三浦さんがこうテディベア作るようになったきっかけは何だったんですか。これは
あの私がですね、まあ、若い頃、うん、仕事であの東京に住んでいた時なんですけれども、はい、テディベアのお店、渋谷の方に東急東横店というところにあのプリメーラのお店が入っていまして、そこで材料を買いまして自分で本を見ながらあの作ってみました。
最初は自分で、
はい、
はい、
でもなかなかあのコツがつかめなくて、綿爪一つにとってもちょっとあの自分の詰め方では甘かったりしたもんですから、きちんとあのその材料屋さんがあの教室をされていましたんで、そこに通うようになりました。
ちょっと僕ね、
はい、
結構ほらテディベアって、はい、そのなんかしっかりした感じがあるじゃないですか、はい、硬いですよね、
きっちりとしたっていう感じです ね、はい、
これだから僕なんかね芯じゃないけどなんかあるのかなと思ってたんですけど、
あ、いえいえ、あの綿がしっかり詰まっているんですね、はい、そうすることによってあの型崩れですとかを防ぐことによって、100年でも200年でもこう持つようなしっかりとしたあのティリーベアが作られるわけです。
ほら花のところなんてかなり硬いですよね、
しっかり詰めてますね、
もうギュッギュッ
ギュッて、もうあの腱鞘炎になりそうですね。
はあ、はい、それぐらいしっかり詰めると、
しっかり詰めます、はい、
うん、まあ、そこまでやっとくと本当にこう何十年と、
はい、100年でも持ちますね。
へえ、でよく見ますとみんななんかちょっとこう顔つきといいますかね、表情が少しずつ違ったりしますけれども、はい、この顔のなんかスタイルといいますか、
はい、
そういうのもなんかあったりするんですかね、
はい、ベアの顔やスタイルは本当に数多くあります、
うん、はい、
リアルなもの、デフォルメされたもの、洋服を着たもの、
うん、
たくさんあるんですけれども、顔だけで見れば目の位置であの幼顔であったりスタンダードのベアか大人顔か決まってきます、
うん、大人顔、
大人顔ですね、
はい、
はい、あのちょっとお顔に対して目が下の位置につくとベアは幼くなりますし、
ほうほうほう、
ちょっと高めにというかちょっとあの上の位置につくと大人っぽい顔になるんですよ。
ほー、そうなんだ、はい、ちょっと待ってください、今日のは、
今日のはあの私は比較的男の子顔になりやすいんですね。
ほうほうほうほうほう、は
い、さっき言ったあの幼顔大人顔もありますし、うんうん、なんとなく男の子顔女の子顔ってあるんですね。
僕のパッと見でいきますと全員男の子に見えるんですけど、
はい、多分私もみんな男の子に見えます、うん、作ってる本人も
これなんか作る時にそういう意識でこう
意識ないんですよ、だから困ります。たまに女の子顔を作りたいなと思う時があるんですけれども、はいはい、できなくて、ウェディングベアとか作る時がそうですね、ちょっと女の子顔欲しいなと思うんですけど、なんかちょっとオカマちゃんになったりするのかなちょっと気をつけてますけど、
いやいや、オカマちゃんはテディベアでもかなりこう新たなジャンル、
需要があります、
需要がありますちょっと見てみたい気がしますけどねどんな顔なんでしょうね、オカマ顔のテディベアね。いや、 やっぱりちょっとこの辺はバランス取るのは
難しいですね、はい、お花の形、刺繍の大きさ、
うん、
目の大きさでも本当に変わってきますんで、そこがセンスでしょうか。
あ、なるほどね、はい、これは素人がちょっと作ってみようかなって言って簡単に作れるものではなかなかないもんですか。
いや、ま、最初から生地を立つと難しいかなとは思われますが、
うんうんうん、はい、
教室なんかも今増えてきてますし、
うんうんうん、
体験教室で自分がちょっと最初とっかかりとして始めるのには体験教室で作られるのはいいんじゃないかなと思います。
例えばお教室の体験教室の場合だと、
はい、
どれぐらいの時間でできるもんですか。
私が半分くらいまで縫い上げてますので、だいたい3時間程度でできるコースからあります。
3時間ぐらいから、
はい、
3時間ぐらいだと どんな工程になるんですか。
工程はですね、ベアのお顔に綿をしっかり詰めてもらいます。大事なとこです。
大事なとこですよね、これね、
はい、そうです、はい、半分決まってきますね、
ここでね、
はい、お顔の出来がで、
あ、なるほど、はい、
で目の位置つあの決めてもらってつけていただきます。
ここも大事ですね。
大事です、はい、であのお花の刺繍です。
お花の刺繍、
はい、
これも変わりますね、表情がね。
変わりますね。
これはだから後でどういう要は形にするのか、位置とかもやっぱりバランスがあるわけですね。
バランスが、はい、お顔に対してやっぱり大きさもありますので、最初皆さんやっぱり怖がってなかなか大きくさせなかったりするんですね、でもあの刺繍は失敗しても何回もやり直しが効きますから、チャレンジしていただいても、自分の気に入るまで何回もやっていただくといいと思います。
お花ときたらその下にほらお口がありますけど。
あ、はい、そうなんですね、ちょっとあのこれもお花の続きで、あの、お口も一緒に刺繍していますね。
そこで流れて、
はい、
こうまあなんか正面から見ると人みたいなね、
人みたいな、あ、そうですね、
口で閉じてるからね、はい、そんな感じに見えますけど、はい、このあたりがちょっとじゃあ一連ポイントのところを体験できると、
そうです、はい、
いうことですね。いやなるほどね。まあ、あの初めての方でもその教室であれば体験もできるということですけれども、あの近々展示会といいますか作品展が行われますね。
明日29日から熊本伝統工芸館で夢の時を開催します。ビスクドールを作っている友人との合同展なんですが、昨年に続き2回目となります。
こちらは、このビスクドールもね、あのテディベアさっきドイツっておっしゃいましたけども、ビスクドールはまあフランスとか、
そうです ね、ビスクドールもフランスドイツが発祥の地となります、でまたこういった理由であの2つ一緒同時の作品展をするのではあのいいんじゃないかなという相談しました。結果彼女と合同で作品展をするようになりました。
なるほどね。まあこれね、29日明日からでございますので、
はい、12月4日、ね、日曜日までですね、
はい、足を運んでいただきたいと思いますが、これあのその皆さんの作品をねちょっと欲しいなという方は、
はい、
これ販売はあるんですか？
販売も、はい、同時に行っておりますので、ぜひお越しください。
はい、ぜひお気に入りのね自分の、
はい、TDB を見つけていただいて、
見つけていただいて、
はい、
はい、ね、これなんか名前とかこう、
あのもう買っていただいた方に、あのお好きなように呼んでいただく方が愛着も湧きますから、私はあえてつけておりません。
なんか三浦さんのお気に入りの子とかっているんですか、自分の中で？これは私のプライベート用のテディベア。
います、います、はい。
ちなみにその子にはなんて名前つけてるんですか？
言うんですか？
いや言えない名前だったらいいですよ。いや無理にとは言いませんけど。
すみません、内緒です。いろいろあるんですけどね。
いろいろあるんですね、
はい、
はい、ぜひ皆さんじゃあ自分のお気に入りの、ね、名前をつけて
呼んでいただきたいと思います、
ね、でしかもね、もうその時だけじゃなくって、はい、やっぱ長くね、
はい、長く愛してもらいたいですね。作ってる私もそういう思いで作ってますし、あの私のだけじゃなくてティディベア、クマのぬいぐるみでも何でもいいので、一つあのファーストフレンドとしてずっと一緒に成長して、フォーエバーフレンドとしておじいちゃんおばあちゃんになっても、その子のその方の横にクマさんがいてくれるようなことが理想でしょうか。
もうね、長く使ってね、少々ほらまあね汚れて、はい、来て
擦れたり、
ね、擦れたりとか、
はい、あるかと思いますけれども、そこがまた味です、
ね、はい、愛着がどんどん湧いていくと思いますので、
はい、
はい、これがまた手作りのねいいところかなと思いますね、はい、はい、ぜひ皆さん、まずはあの明日から、熊本伝統工芸館で夢の時、開催されますので、12月4日までとなっています。あのお時間のある方ぜひ足を運んでねご覧いただきたいと思いますね、
はい、
はい、お教室などもありますので、ぜひ参加していただいて、まずは自分オリジナルっていうのもね、
あ、そうですね、
いいかもしれませんね、
はい、お話ししてそういう、ね、体験教室も、うん、おすすめできるかと思いますので、はい、お声かけてください、
はい、ということで今日はテディベアについて、テディベア作家の三浦由美子さんにお越しいただきました。三浦さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。